북히니츠이데カガガの武器について簡単に考えてみたいと思います。カガガの武器は第一番目は子羊の血であり、第二番目はカガガの証の言葉であります。子羊の血とはイエス・キリストの流された血です。主イエス様は神の子羊であります。ヨハネ伝一章二十九節に、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった、見よ世の罪を取り除く神の子羊とあります。またペテロ第一の手紙一章十八節十九節に、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですとあります。子羊の血は主イエス様の血です。それはイエス様の身代わりの死によるものです。イエス様の死によって悪魔に対する鎖が解き放たれ、主なる神につながれたのです。アベルの血はカインの訴えたのです。ヒブル書中2章24節に、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいていますと書いてあります。確かにアベルの血はカインを訴えたのですけれども、イエスの血は私たちを訴えることなく私たちの取りなしをしてくださるのです。主イエス様の血は罪に対する完成された裁きと罪の贖い、また許しを語っているのです。イエス様の血が流されました。それによって私たちには神との平和が恵まれました。そしてイエスの血は私たちを悪魔の奴隷から贖い出してくださいました。スプーチンというイギリスの大伝道者は次のようなことを話していました。ある革命家たちが一人の男を殺そうとしたときに、その男の友達はその男をある国の国旗の中に包み、そして革命家たちに向かって、もしもこの国と問題を起こそうとするならばこの男を撃ってみようと言ったのです。この時に革命家たちはそのことを恐れてその男を撃たなかったということです。このゆえにその男は救われたのです。これと同じようにイエスの血は私たちを包んでくるのです。私たちは私たちの背後にイエス様が立っておられます。そして私たちはあがなわれてイエス様のもとされたのであるということができるのです。悪魔は私たちに対して何もなし得ないということができるのです。勝利は私たちの勇押しによるのではありません。キリスト者は自分の力を持って悪魔と戦うことはできません。私たちは勝利のために戦うのではありません。勝ち取られたイエス様の勝利をもとにして戦うのです。私たちの努力によるのではなく、イエス様の勝ち取られた権利によって私たちは勝利を得るのです。私たちはイエス様の血を求め、 イエス様の血が私たちを守ってくださいます。主イエスの血は罪の許しと義とさろうことを証ししております。義とされて罪の許しのあるところでは悪魔は力を持たないのです。悪魔は私たちが福音について語り、あるいは貧しい人を助け、正しい行いをしようとするときにはあまり反対をしないのでありますが、私たちがイエス様の血潮について語るときには大変激しく反対をするのです。キリスト者の武器は子羊の血潮であり、また2番目に証しの言葉です。この戦いを通して信者たちは子羊の血潮に清められて、人々の前に力強く証しをなすのです。イエスの勝利はこの世にもたらされなければならないのです。証しする人よりもゴルゴタで十字架に疲れた証しされるべき、そのお方が大切なんです。子羊についての知識や信仰だけでは十分ではありません。子羊の勝利を積極的に証しすることは大切です。私たちはしばしば沈黙をしがちです。しかし子羊の勝利は私たちがそれを証しすることによって明らかにされなければならないのです。私たちの武器は何でありましょうか。一番目にそれは子羊の血潮であります。すなわち十字架のもとに沈まることです。第二番目に御言葉の証しです。すなわち勝利を全世界に向かって証しすることです。この二つの武器を通して私たちは外からの敵に打ち勝つことだけでなくして、私たちは内側の自我という敵に対しても打ち勝つことができるのです。私たちはいかにしばしば自己を中心として生活をなすことでありましょう。私たちは自己を中心とするか、あるいは主イエス様により頼むかのいずれかです。ヨハネ伝三章三七節に、あの方は盛りになり、私は衰えなければなりませんと書いてあります。彼が栄え、私は衰えなければならないというのが全ての殉教者の叫びです。証し人という言葉は殉教者ということであります。苦しみと死の覚悟とか必要であります。私たちが地下の生活を捨て去るときに、私たちは身を結ぶのです。ヨハネ伝十二章二十四節に、まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな身を結びますとイエス様は言われたのです。私たちが十字架につき復活された方の身元にひれ伏すことが必要なんです。その結果は子羊に対しての礼拝なのです。子羊の勝利世界に述べ伝えることが我々の使命です。このことを通して私たちはほふり場で惹かれてゆく子羊となり、また勝利者となるのです。ロマ書 8三十六三十七節にあなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは吠えられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとあります。イエスを明かしするということは自分よりもイエス様を愛することです。主イエス様も私たちが私たちの自我の生活を愛さないようになることを望んでおられます。だから次のように言われたのです。マタイ伝書6章24節25節に、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのですと。マルコ伝8章35節に、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですと。ルカ伝9章22、23節、24節に、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですとあります。また前に読みました、ヨハネ伝書2章24節25節に、まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですとあります。ここで、まあ、生活あるいは命という言葉が出てきますけども、この言葉は、まあ、ギリシャ語では魂という意味です。すなわち考えることと感じることと欲することであります。ヨハネ伝書2章25節もう一回読みます、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですとありますし、またヨハネ伝1章中1節に、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。中5節、私は羊のために私の命を捨てますと書いてあります。自己自身を否定することが必要です。また自己を否定する、そしてイエス様のために苦しむことが、イエス様の勝利が私たちの生活の中で明らかにされることのために必要です。私たちは毎日証をし、苦しむか、あるいは妥協をしてイエスを否定するか、いずれかの選択の前に立たされています。私たちの生活の特徴は何でありましょうか。それは自己愛と自己支配でありましょうか、あるいは献身とイエスへの忠実さなのでありましょうか。敵である悪魔は打ち滅ぼされたのです。私たちの武器の方が優れています。しかし信者として私たちは今もなお苦しい戦いの中にあります。悪魔は私たちをイエス様から引き離そうと試みています。悪魔は私たちに十字架を見上げさせず、自分自身を見せようとするのです。このことによって悪魔は勝利を得るのです。私たちはイエス様の流された血潮に対して毎日感謝をすることを忘れないようにしましょう。これによって私たちは悪魔